るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年10月16日、日本政府は政府の最重要課題である北朝鮮による拉致問題について、新型コロナウイルスが猛威を振るう中でも解決に向けた国際社会の取り組みを停滞させないとの観点から、国際発信ビデオメッセージ、拉致問題解決を求める国際社会の声を公表しました。今回はこのビデオメッセージのうち、米国、豪州の政府及び EU 関係者のメッセージをお送りします。最初にデビッド・スティルウェル米国国務次官補のメッセージです。東アジア太平洋担当国務次官補のデビッド・スティルウェルです。北朝鮮による日本人拉致は日本国民にとって最も辛い事件の一つです。1977年から83年にかけて少なくとも17人が拉致されたと考えられています。北朝鮮は少なくとも13人の拉致を公式に認めましたが、被害者はもっと多いと思われます。悲しいことに今年13歳で拉致された横田めぐみさんの父茂さんと、23歳で拉致された有本恵子さんの母佳代子さんが他界、娘さんとの再会が叶わず、さぞ無念だったと思います。米国はお二方の思いを引き継ぎ、解決に向け引き続き努力します。そして同盟国である日本、被害者のご家族、国際社会と一致団結し、早期解決を強く訴え、被害者を無事に取り戻します。北朝鮮にはこの点を首脳レベルで強く訴えていきます。私たちの思いはご家族の皆様と共にあります。被害者の帰国実現に向け、引き続き努力を重ねていきます。次に、リチャード・コート、駐日オーストラリア特命全権大使のメッセージです。北朝鮮による拉致問題に注目させてくれた日本に感謝します。日本の特別な戦略的パートナー友好国として、オーストラリアは日本政府国民にとってこの問題の重要性を理解しています。拉致家族の方々の悲しみや不安は想像しがたいものです。横田茂さんは他のご家族と同様、めぐみさんらの帰国に取り組まれました。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。オーストラリアは、日本と共に、横田さんらによる被害者の帰国への取り組みを支援します。北朝鮮の日本人拉致は、ひどい人権侵害の一例です。2014年の、北朝鮮における人権に関する国連調査委員会では、我が国のマイケル・カービー氏が委員長を務め、北朝鮮での人権侵害は 人道への罪であると結論付けました。人権の尊重は朝鮮半島の平和と繁栄に欠かせないもので、北朝鮮を含むすべての国のためになります。同国に組織的な人権侵害をやめるよう再び求めます。さらに国民の幸福を優先し、核や大量破壊兵器、弾道ミサイルの開発をやめるよう求めます。北朝鮮が国際社会の尊敬される一員でありたいなら、こうした措置を取る必要があります。拉致問題への建設的、包括的な対応を含めてです。オーストラリアはその日を期待しています。最後に、パトリシア・フロア、駐日欧州連合特命全権大使のメッセージです。どのような状況でも拉致は恐ろしい経験です。北朝鮮に拉致され一生帰国できないのは家族と被害者にとって地獄に違いありません。月日が流れ、親子が二度と会うことができず、またお互いの安否を知ることもできずに亡くなってしまうかもしれません。拉致問題の解決を求める声の一つとして、欧州連合 EU を招いてくださった日本政府に感謝いたします。EU は、北朝鮮における人権侵害を非難し、かつ、拉致被害者の安否に重点を置いた国連の人権理事会及び総会の決議を一貫して支持してきました。北朝鮮に対する EU の制裁体制は、地球上のどの国に対するものよりも厳格です。EU は、国際社会が粘り強く共同で連携して、この問題に取り組むことを求めます。我々は、第一に、完全で、検証可能かつ不可逆的な非核化を達成するとともに、弾道ミサイル発射を禁止する安保理決議への違反に終止符を打たねばなりません。第2に、北朝鮮で起きている恐ろしい人権侵害に取り組まねばなりません。第3に、未解決となっている拉致被害者の安否の問題を最終的に解決しなければなりません。駐日欧州連合大使として、EU がこれらの目標を最終的に実現するための国際的な取り組みを支持する用意があることをお約束します。ありがとうございました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は、ドレミの歌をお届けします。それではお聴きください。
さあ、お稽古を始めましょう。優しいところから英語の始めは
A, B, C
歌の始めはドレミ
はい
ドレミ
ドレミ始まりの三つの音ですドレミ
はい
ドレミ
ドレミファソラシ
さあみんなでドレミの歌を歌いましょう。
ドーナツのドレはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ソは青い空、ララはラッパのラ、シは幸せよ、さあ歌いましょう、ララララ。はドーナツのド
レ、
はレモンのレ、
ミ
はみんなのミ、
ファ
はファイトのファ、
ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ、
さあ歌いましょう、
ドーナツのドレはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、
ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せ、
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、イルカで名残雪をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。イルカで名残雪をお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。昨年12月12日に収録した、拉致被害者、松木薫さんの弟、松木信弘さんのメッセージです。それでは、お聞きください。
薫兄ちゃん、信弘です。兄ちゃんを取り返すことができず、また再びこうしてメッセージを送ることになりました。全世界で新型コロナウイルスが蔓延し、全世界の様子が一変しました。北朝鮮にいる兄ちゃんや、日本への帰国を待ち望んでいる皆さんはじめ、北朝鮮の国民の皆さんの健康も気がかりです。大変心配しています。 自由に渡航もできない環境下、従来からもそうなのですが、日本政府の計らいで様々なチャンネルから兄ちゃんにメッセージを届けています。本当に一言でよいので、兄ちゃんの耳に届いてほしい、切にそう願っています。先日、国際社会へ向けた映像メッセージを収録、配信しました。その中で、兄ちゃんがスペインへ渡る直前、じいちゃん、ばあちゃん、のりこ姉ちゃん、兄ちゃん、私5人で、高橋稲荷へ行った時の写真を使いました。ばあちゃん手縫いの着物の兄ちゃん。身内の私が言うのもなんなのですが、かっこいいなと、改めて、しみじみそう思いました。本当によく似合っています。兄ちゃん覚えていますか？私が一度だけ兄ちゃんに授業参加に来てほしいとお願いしたら、いい返事をくれませんでした。しかし当日、こっそり小学校へ来てくれましたね。クラスメイトからも、松木くんの兄ちゃんかっこいいねと言われて、鼻高々でした。でも、言ってないと否定していましたね。あれは本当に嬉しかったです。私は兄ちゃんにとっては、勉強も遊びも言うことを聞かない、つまらない子供だったと思います。今、私の息子があの時の私の年になりました。息子の方が兄ちゃん好みだと勝手に思っています。英語も最近習い始めました。この先、スペイン語に興味を持ったら、兄ちゃんに教えてもらえれば助かります。私自身のぼんやりとした記憶と、じいちゃんばあちゃんから口述で幾度もすり込まれ、兄ちゃんのことを託されている私ですが、何をどうやっても夢の中で現れるのは40年前の兄ちゃんです。今現在の兄ちゃんの顔を想像はできても実感が湧かない、表現のできない気持ちです。どのような年輪を重ねているのでしょうか。そのような悠長なことを言ってられないほど過酷な年輪であるかもしれません。私もこの年になって肉体的、精神的に厳しいと感じることが多くなりました。思い致しているつもりではいたのですが、私たちの努力も全く足りていないのだと痛切に感じています。だから兄ちゃんはじめそちらにいる方々に頑張れとは言いません。くれぐれも日々体をいたわり、必ず迎えが来ることを信じていてください。私も決して諦めません。待っていてください。
以上、ふるさとの声でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は 郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz など、夜11時30分からは 7290kHz など、深夜1時からは 6045kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz など、夜12時、12時30分からは 7290kHz など、深夜1時30分からは 6155kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。